村内美術の時間。美術をちょっと身近に感じられるポッドキャスト番組、村内美術の時間。第68回はジョットディボンドーネについて、村内プロジェクトラチがお送りいたします。さて、この番組村内美術の時間は第60回から私担当させていただいてますが、最初の4回は美術史のダイジェストとして、でそれ以降は、まあ、脱線もちょこちょこしつつですけど、一人の画家にフォーカスしてお話をしています。で今までは、まあ、ミュシャとかマネとかをお話ししてきたんですけど、ちょっと今日はね、違う時代の人やってみようかなと思います。まあ、今までやってきたのは割と近代の画家だったので、今回は、まあ、ルネサンスです。ルネサンスの大御所であるジョット、ルネサンスの先駆者とも呼ばれているこの画家についてお話ししていこうかなと思います。まあ、でルネサンスって言われると皆さん誰をご想像しますかね。ほとんどの方はもしかしたらレオナルド・ダ・ヴィンチ、あのモナリザを描いたレオナルド・ダ・ヴィンチっていう人がパッと思いつくかなと思うんですけど、そのダ・ヴィンチにジョットは過去何世紀分もの巨匠たちを超えたと言わしめた人物になります。ねえ、あのモナリザ描いたあのダ・ヴィンチが、レオナルド・ダ・ヴィンチが尊敬する画家って、じゃあどんな絵描いたんだろうって、もしかしたら検索をしている方もいるかもしれません。で検索をもししてたらちょっとびっくりするかなと思います。このジョットの作品を見てみると、なんかね、あのもっさりしたおじさんの顔ばっかりの絵なんですよ。えっていう感じの、いや今の感覚からすると、今の感覚と照らし合わせたら、うーん、このもっさり感何なんだろうっていう感じの作品をジョットは描いてます。まあ、マリア様だろうが、あのキリストのベイビーの姿だろうが、みんななんか顔がもっさりのおじさんみたいな顔なんですよね。でもダ・ヴィンチは尊敬していると。いや、これなぜか、今回は、この話をしたいと思います。で今日話をしたいのは2つです。1つ目に、あのなぜこうルネサンスの先駆者って呼ばれたか、なんでダ・ヴィンチも尊敬するような画家なのか、で2つ目に、君はジョットの円より丸いっていうことわざがあるんですね。これね、あのエピソードも粋なんですけど、まあ、意味としてはちょっと皮肉なんですよ。皮肉なんですけど、じゃあストレートに悪口とか皮肉とか言うよりも、いや君はジョットの円より丸いねって言った方が、なんかこうひねった言い方ができるかなと思って、まあそんな感じのジョットにちなんだ豆知識、雑学をお話ししていきたいなと思います。まず一つ目の謎として、なんでモナリザ描いた人がもっさりおじさんを描いた人のことを尊敬するのかっていうとこなんですけど、そもそもダ・ヴィンチとジョットは年の差がだいたい200年ぐらいあります。いや、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロっていう、こう3人の巨匠が出た時がルネサンスの始まりじゃないのっていうところなんですよ。実はその200年も前に生まれたジョットがルネサンス、プロトルネサンス、日本語だと初期ルネサンスを作った人なんですね。ダ・ヴィンチが生まれたのが1452年、15世紀の半ばで、活躍したのが15世紀の世紀末から16世紀にかけてですね。で一方ジョットが生まれたのが1270年とか76年とか言われているんですけど、まあ、13世紀の後半ですね。活躍したのが14世紀ぐらいになります。14世紀頭とか13世紀の末とか、そのぐらいになりますね。なのでここの間に200年近くブランクがあるんですよ。なんでブランクがあるかって言ったら、この番組では第61回かな、第61回でルネサンスの 話をしたので、その内容を覚えてる方がいたら、わかるかもしれません。ここで、疫病が流行るんですね。まあ、感染病です。だいたい1348年にペストが大流行しましたっていうことが言われているんですけど、まあ、だいたいジョットが亡くなるのが1333年なので、ジョットが亡くなって10年ぐらい経ってから、まあ、ヨーロッパ全域にわーっと広がって、そこから、文化の発展っていうのが一回止まっちゃいます。でその後、大流行が収まって、でそこからまたね再構築、都市の再構築をしていって、ダヴィンチとかラファエロとかミケランジェロって言われる、ルネサンスの三大巨匠と言われる人たちが誕生し、作品を展開していくことによって、ルネサンスっていうのが、ルネサンスという文化がどんどんどんどん活性化していくようになります。ということで、ダ・ヴィンチがそもそもなぜ尊敬しているかというと、答えはそれですね。そもそも200歳ぐらい違うと。で、そのダ・ヴィンチがその時代にルネサンスという文化を発展させることができたのは、このジョットが礎を最初に築いていたからということになります。じゃあジョットは一体何を築いたのか、後のルネサンス期の画家たちに一体何の影響を与えていたのか、それは、ルネサンス芸術そのものなんですね。ルネサンス芸術の特徴そのものなんです。ルネサンスの前の絵を描く人っていうのは職人だったんです。だけどルネサンス期になったら芸術家としてものすごく地位を上げるんですね。でそこの原因になったのが、単純なその職人だった頃の宗教っていうもののストーリーを伝える一つの媒介であった絵っていうのを、人の心を動かす芸術品っていう風に地位を変えていったんです。じゃあどうやって変えたか、当時のモダン的な表現方法によって、その当時の人たちをびっくりさせたんですね。それで人々の心を動かしたんです。ここで具体的なジョットの代表作をご紹介したいと思います。ジョットの一番有名な作品っていうと、おそらく荘厳の聖母と呼ばれる作品になります。この荘厳の聖母っていうのは、まあ、宗教、キリスト教の、あのストーリーの中の一環なので、いろんな画家、そのジョットじゃなくてもいろんな画家がそのテーマについて似たような構図で似たような絵を描いてるんですけど、だからこそその他の画家とジョットの作品っていうのの違いが分かりやすいかなと思って、ちょっとこの荘厳の聖母という作品を比較対象に持っていきたいと思います。でこの荘厳の聖母っていうのはどういう作品かというと、ど真ん中に玉座があって、でそこに、聖母のマリア様が座っていらっしゃいます。で片手には赤ちゃんのキリストを抱きかかえていて、でその周りには、羽の生えた聖人が、何人かこうマリア様とキリストを見守っているという作品になります。まとめると、玉座にマリア様が座っていて、ベイビーなキリストがいて、天使、その聖人がうようよと周りにいると。で言わずもがな、みんなもっさりしたおじさんみたいな顔をしています。まあ、あんまもっさりって言うと怒られちゃうかもしれないんですけど、この荘厳のマリア、面白いポイントがあって、実はこの中に、中世っぽいテイストと新しいプロトルネサンスっぽいテイスト、この2つが融合している、本当に文化の切り替わりが見えるような作品なんですね。でちなみにこの荘厳の聖母っていうのは、いろんな画家が題材として描いていますよっていう話をしましたけど、参考までに、チマブーエという画家とか、あとは、ドゥッチョ、 ドゥッチョとチマブーエという、画家が中世の画家になります。でこの2人も荘厳の聖母というテーマで絵を描いているので比較したら面白いかもしれません。ちなみにこのチマブーエという画家はジョットの先生にあたります。まずこの荘厳の聖母という作品の、中世っぽさ、まあ、あの文化的な言い方で言うと、ビザンチン様式、まあ、ビザンチンっぽいところっていうのはどういうところかというと、主に3つポイントを挙げます。1つ目に、みんな金ピカピンだということ、まあ、この荘厳の聖母っていうのはジョットも、チマブーエもデュッチョもみんなこうキンキラキンな壁画に描いています。で2つ目、ビザンチンっぽい特徴2つ目が、重要なものは大きく描く、あんまり重要じゃないものは小さく描くっていうところなんですね。これはルネサンス以降は全然違うんです。遠近法が出てくるので近いものが大きい遠いものが小さいっていう風に描いていくんですけど、この中世のあたりの作品の特徴は大事なものは大きい、大事じゃないものは小さい。今回の荘厳の聖母で言うとマリア様が一番大切なのでマリア様を一番大きく描いています。で3つ目、その中世の特徴として、後輪、あの頭の 金色の輪っかがあるっていうのが特徴なんですね。でこれは、ルネサンス以降はだんだんなくなっていきます。でこれが中世のポイント3つです。金色っていうところと、大事なものが大きいということ、そして頭に金色の輪っかがある、これが中世のビザンチンっぽい特徴が3つです。で今挙げたジョットとチマブーエとドゥッチョっていうのはこのポイント全部揃えております。で次に、プロトルネサンスっぽい特徴を言います。これは、ジョットにだけあってでチマブーエとかドゥッチョにはあんまり見られないっていう特徴になります。でここが、後のルネサンス画家に影響を与えたところになります。これもポイント3つ挙げますね。1つ目、遠近法っぽいことをするようになった。このジョットの荘厳の聖母の特に聖人、羽の生えた周りの人たちを見ると分かるんですけど、手前の人と奥の人っていうのが分かるような描き方をしてるんですね。具体的に言うと重ねてるんです。なんかレイヤーのようにこう前の人と後ろの人っていうのを描き分けています。逆にこれはチマブーエとかドゥッチョっていうのは何だろう、とっても平面的に配置をしてるんですね。手前と後ろっていうのが分かるようになってても、なんだろう、その人たちが同じ地面についている感じがしない、もうなんかコピペコピペってしたような印象になっています。これが、プロトルネサンスの特徴1個です。で2つ目、影が、顔に影ができたっていうところです。どちらかというと、レオナルド・ダ・ヴィンチみたいなとっても写実的な作品っていうよりは、なんだろう、半立体のようなちょっとポコポコしてるような陰影が顔についたりとか、青いマント、マリア様は青い洋服を着てるんですけど、そこの布のたなびき方っていうのがなんとなく半立体になってくるのが特徴です。チマブーエとかドゥッチョの作品と比較してみると、やっぱりチマブーエはちょっとぺったんこで、ジョットがだんだんこうもりもりに作っていくんですね。で3つ目、プロトルネサンスの特徴3つ目、ちょっと人間っぽく描いているっていうところなんですよ。これに関しては荘厳の聖母で比較するよりも、どちらかというと同じくジョットの作品である、キリストの卓形、まあ貼り付けですね、キリストの貼り付けの作品を見ると分かるんですけど、なんかこうへにゃーってなってるんですね。それまでの中世のキリストの貼り付けっていうのはなんかスンとしてるんですよ。なんか 十字架に貼られてるのに、あの全然重力の感じを出さずにこうスンとしてるんですけど、あのジョットのキリストの卓球っていうのはなんかもう重力に逆らわずにこうへんにゃんってなってて、あもう痛いっていう顔してるんですね。でそういうあの今までは精神世界と現実世界っていうのを完璧に分けていたんですけど、より人間らしく、神様だけど神様の子とか神様だけど人間らしく描こうっていう挑戦をしてきたのがジョットです。で特にこの人間らしく描こうっていうのは後のダ・ヴィンチとか、ミケランジェロにものすごく影響を与えていて、より写実的な絵画が見れるようになります。もう私たち現代の私たちから見ても、あすごく素晴らしい作品だよね、描写的な作品だよねって分かるぐらいになるのはその後になります。でもそのジョットがこの人間らしく描こうと提示していなかったら、ダ・ヴィンチとかミケランジェロっていうのはこういう作品表現をしなかったかもしれない。だからこそ、ジョットはルネサンスの先駆者と言われています。はい、これがジョットのエピソード1個目でした。なんで先駆者呼ばれているのかっていうところですね。で2個目、ジョットの縁についてのエピソードをお話ししていこうかなと思います。冒頭でもお話ししました、君はジョットの縁よりも丸いねっていう言い方、言い回し方、これはどういう意味かっていうと、あんた間抜けだねっていう意味になります。まあちょっとね、皮肉を言うような時に使うような言葉なんですけど、このねエピソードがちょっと面白いんですよ。ジョットが間抜けっていうことではないんですね。実はジョットの縁を見た、ジョットが描いた丸っていう絵を見てイチャモンをつけた人のことを間抜けだよねって言ってるんですね。具体的には法王と家臣のエピソードになります。法王ベネディクトゥス9世、諸説あったんですけど11世だよっていうのとか、あとはそもそも名前違うボニーファティウス8世だよっていうのもあったんですけど、まあ法王が、家臣にある命令をしたんですね。法王は、サンピエトロ大聖堂に誰か絵描いてほしいっていうことがあったんですよ。だから家臣にこのサンピエトロ大聖堂にふさわしい画家を見つけて連れてきなさいっていう命令をしたんですね。はい、わかりましたって言って、あのいろんなフィレンツェに行っていろんな画家のもとを訪ねるんですよ。で私は家臣で、法王が、私の仕える法王がこれこれこういう、画家を探していますと。であなたのデッサンを私が一回お預かりさせていただいて、で法王に見ていただきたいと。でそこであなたを採用するか採用しないかっていうところを判断させてくださいって言っていろんな画家に尋ねに行ったんですね。でジョットの元にもその家臣は尋ねていったそうです。で、家臣としてはもうデッサン借りて、なんだろう、すごい素晴らしいデッサンを多分借りたかったんですよね。だけどジョットは丸をぐるって書いてこれだって出しちゃったんですよ。で家臣としてはいやそうじゃなくて、こういうんじゃなくて、なんかもうちょっとさ、なんかねこう何時間かけたデッサンですみたいな感じのを法王に出さないと、もう私のメンツもあるしみたいな気持ちだったんですよ。でもジョットは、一筆書きの丸をぐるっと書いてこれでいいよ、なんか私の、ね、力量を測るにはこれで十分だっていう言い方をしたんですって。で、それでも納得がいかないと、不満げな家臣に対して、じゃあ他の画家にも尋ねに行くんでしょ、ジョットが、じゃあ他の画家に同じように円を描いてもらいなと。でそうしたら私の円が素晴らしいかどうかっていうのが判断できるだろうって言って、で家臣としては、まあ、不満はあるけど、まあ、これ以上、ね、ここにいてもデッサンくれなそうだしって言ってもう帰っちゃうんですよ。で、まあ、その後も そのフィレンツェにいる画家のもとにアトリエに転々としてって、もう同じような頼み方をするんですね。で、その後に、法王のもとに家臣は帰って、これだけデッサン集まりましたってやるんですよ。でそうしたら、その法王はそのジョットの縁を見て、なんて素晴らしいんだっていう展開になっていくんですね。でこの縁の正確さ、素晴らしい、こんな一筆書きでこんな正確な縁が描けるなんて、この人にぜひお願いしたいみたいな展開になっていったそうです。現在ではサンピエトロ大聖堂にジョットの作品っていうのは現存してないんですけど、この一つのエピソードが元になって、君はジョットの縁よりも丸いねということわざが誕生したそうです。でこの丸い円っていう言葉は、単純にこう正円、完全な円形っていう意味のもう一つとして、鈍感で鈍いという意味も込められているそうです。特にこの トスカーナ語ではそういう意味を持ち合わせているため、多分ねこういうことわざができたんだと思います。まあ多分あの家臣のことを言ったんじゃないですかね。ちょっと家臣を例えてことわざが生まれたのかなと思います。ぜひね使うシーンはない方がいいかもしれないんですけど、まあちょっとね単純に間抜けだよねって直接言うよりは、ちょっと緩和されるかもしれませんね。今回はいかがだったでしょうか。ジョットは、そんなにメジャーな画家ではないので、まあルネサンスって言ったらね、三大巨匠と言われているダ・ヴィンチとかミケランジェロとかと比べると、まあ知名度はそこまでないかなと思うんですけど、まあ知る人ぞ知る画家であるので、ぜひね最初に紹介できたらいいなと思って話してみました。ぜひね、あのジョットの円より丸いってどっかで言うタイミングがあったら、ぜひご活用いただき、そのエピソードをねメールをくれたら嬉しいです。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。ウェブサイトには、過去に配信していた番組や、過去回も聞くことができるので、ぜひチェックしてみてください。あとブログもやっています。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターや YouTube などもやっておりますので、そちらの方はそんない P、 SONNAIP で検索してみてください。じゃあ、この辺で終わりにしたいと思います。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。